Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、世田谷美術館で行っているワークショップ、誰もいない美術館でナビゲーターをお願いしております。柏木明さんにお話を伺います。誰もいない美術館では、ダンスや演劇など身体表現を通して、人と美術館との新しい出会い方を探るワークショップシリーズです。週末2日間かけて美術館に展示された作品や展示空間と対話しながら、そこから想像したことを身体で表現します。発表会は閉館後に本当に誰もいない美術館で行っております。2004年より開催しており、先日34回目を迎えました。柏木さんはNPO 法人演劇百貨店の代表でいらっしゃいます。ワークショップの進行役として、全国の劇場、児童館、美術館、学校で子どもと独自の演劇空間を作り出しています。柏木さんは誰もいない美術館での第1回目よりご協力いただいております。誰もいない美術館でを作る面白さなど、お伺いいたします。ナビゲーターは塚田美希学芸員です。
ではまず最初にお聞きしたいことはですね、柏木さん演劇百貨店という名前の NPO を立ち上げて活動されてるんですけれども、この演劇百貨店っていうちょっと不思議な名前について、これどういうふうについた名前なんでしょうか？
あのですね、世田谷の文化財団には美術館以外に劇場とか文化館とかがありますよね。で、劇場の、昔やっていた、イベントの名前なんですよ。
あ、そうなんですね。
中学生のための演劇ワークショップっていうタイトルがついてたんですけど、その下に演劇百貨店っていう、名前がありまして、それは僕じゃなくてですね、僕の師匠の如月小春という、亡くなってしまった劇作家演出家の女性がいたんですけども、その方がつけた名前です。
なるほど。百貨店ってちょっと懐かしい響きがねありますけれども、どういうイメージなんでしょうね。演劇の百貨店ってどういうことを感じていらっしゃったんでしょうね。
ですね。如月になぜこの名前にしたのかっていう話を聞いたことがあるんですけど、はい、演劇ってまあ見に来るぐらいがその当時は、うん、一般的だったんですけど、まあ、百貨店みたいにですね、いっぱい並んでいて、手に取って、試して、で、気に入ったら持って帰っていい、みたいな、うん、そういうこう、いろんなものを手に取って試して、いろいろ見れたり、いろいろ感じられたりするような、ことになるといいなっていうことで、演劇百貨店っていう名前に。したんだっていうのを話を聞いたことがあります。
あ、なるほど。じゃあもういろんな人がもう大人から子供までいろんな人がワイワイとやってきて、うろうろして、で、その持ち帰るっていうのがなかなかね、面白いなと思ったんですけど、じゃあ、まあ、柏木さんはまあ、その如月さんと一緒に活動される中で、まあ、演劇百貨店の活動にも、そのイベントとしての演劇百貨店にも関わって、で、まあ、如月さんが亡くなった後に、その名前を引き継いだ形で、NPO 法人の名前としてそれをつけて。で、もう、何年になりますか？十数年ですね。
NPO が立ち上がってですね、来年で10年になるんですね。で、その前に、NPO になってない間の期間の活動が3年、4年ぐらいあるので、まあ、13年ぐらい、この名前で活動してるんですけれど。
ああ、13年。もう、かなりのね、年月っていうふうに言っていいかなと思うんですけれどもね。はい、まあ、私が柏木さんにお会いしたのは、まあだから、百貨店になってからですけどね、7、8年前かなと思うんですけれども、まあその当時からもそうですし、今現在も本当にそうだと思うんですけど、日本全国飛び回っていらっしゃいますよね、柏木さんは。はい、まあ演劇百貨店には他にもスタッフがいて、それぞれに活動してるとは思うんですけれども、はい、柏木さんはとりわけ、本当に北から南まで、もう北海道から九州まで飛び回っていらっしゃいますが、ちなみに先週はどういった具合で動いていらっしゃいましたか？
先週ですか？先週僕どうやって動いてたのかな？割と、 先週、熊本へ行き、北海道に行き、
はい、
東京で、小学校へ行き、
はい、
みたいな感じで、うおさをしてました。
あ、うおさをしてる。本当にうおさをされてますね。
これ、あんまり言いたくないんだよね。なんかね。全国飛び回ってますとか、あんまかっこいい話でもないなと思ってて。
自分で言うとちょっと恥ずかしいですか。
ちょっと恥ずかしいでしょうね。
でも、旗から見てると、もうそれはとてつもなくすごいことで。で、それぞれの場所でそれぞれ全然違う事情の人たちと一緒に、まあ演劇を作っていらっしゃるわけですよね。うん、で、まあ、その場所が様々だっていうだけじゃなくて、お付き合いする人たちも、まあそれこそ百貨店の名にふさわしく本当にいろんな人たちと付き合ってるんですよね。例えば、まあ小学校、それからまあ障害を持った方ともおやりになったり、あとはどういった方々ですかね。
まあ学齢児前ですよね。要するに、幼児とか、あとは、大学生、高校生、中学生とか、まあ、一般社会人って言われるような人たちですよね。なんだろう、会社の部長とか。
そういう人たちとも演劇を一緒にやる。
あとは、市民参加みたいな形でやってると、本当にいろんな職業の人、いろんな、様々な事情の人たちと、ご一緒することがあります。あんまりカテゴリーで分けないようにすると、本当にいろんな人たちが来るので、いろんな人たちとご一緒することは結構多いのかなというふうに思います。
そうですね。で、ちなみに、まあその人たちは大体の場合、いわゆる演劇っていうことと普段縁がない人たちが、しかも多いのかなと思うんですけれども、ね、はい、柏木さんがそういう人たちと一緒に作ってる演劇ってどういうものなんですか？普通演劇って、かっちり台本があって、
はい、
で、それをみんなで大きな声を出して練習して、
はい、
何度も何度も繰り返しリハーサルをして発表するっていうイメージがどうしてもあるんですけれども。
基本的には、それと変わらないと思っていただいて、その中から脚本だけ抜いていただくって感じですかね。
あ、脚本だけ抜く。
はい。
それはでも随分大きなものが抜ける気がするんですけれども。
だって脚本を見せるための演劇ならつまらないじゃないですか。
あ、そうですか。
うん、だって、それだって、だって作家が一番偉いってことになっちゃうでしょ。
ああ、なるほど。
作家優位でしょうね。じゃなくて、舞台の上に出てる人が一番、面白いっていうか、そこの人たちが一番いいぞっていう風になるためには、まあ、脚本抜いちゃえばいいなっていう話だなと思いまして。
すごい大胆な発想かなと思うんですけど、脚本がじゃあない状態で、でしかも初めて会う人たちと、どんな風に始めるんですか？
ですね。まあ最初から最後までかもしれないんですけど、ずっと遊ぶことを、中心にやります。遊ぶって言っても、まあ、今の子たち遊ぼうかっていうと、小学生なんか特に、ゲームやるのって、すぐテレビゲームのことが頭に浮かんだりするんですけれど、そうじゃなくて体を動かしてやるような遊び。だから昔からの遊びですよね。鬼ごっことか、だるまさんが転んだとか、しりとりとか、ああいうようなことから始まって、それを利用して何かシーンを作っていくというようなことを、していきます。
鬼ごっこからシーンを作る。なかなか面白そうだけど、どんな風にそれが進行していくんだろうなっていうのは、いつもいつもね、想像を超える楽しいことを多分やってらっしゃるので、
もっと詳細知りたい。想像を超えるっていうか、多分演劇を、作った経験のある人っていうのは、世の中そんなにはないと思うんですね。作った経験自体はあるかもしれないけれども、それはみんな脚本があって、それを演じてみようっていうことですよね。でもその脚本にあたる部分を自分たちで作る。で、もしかすると、脚本みたいなものはなくても十分演劇になるんだと思うんですよ。
うんうん、
例えば、その隣の人を見る。隣の人が見られてると思って見返す。そうすると、パッとその人が目をそらしてしまう。おかしいなと思ってもう一回自分の用事をし始めると、またその人がスーッと見ている。また、あれ見られてるかもと思って、パッと、その横目で見てみると、その人がまたパッと目をそらす。なんていうことが、まあ、場面としてあるとするじゃないですか。脚本でどうやって書くのって話ですよね。
なるほどね。今おっしゃったようなことね。
はい。
うんうん、
でも、それは実際に起こせるわけですよね。その場で。
なるほど。うん、なるほどね。
例えば誰かが誰かを追いかける。
はい。
追いかけられてるやつが、パッと止まる。なんだかわからないけど、そいつが追いかけてる方もパッと止まる。どうしたんだろう。で、振り返って、ベーって舌出して逃げていく。やられたみたいな顔して追っかけていく。例えばそういうことも、今みたいな風に僕は言えば、それを書けば書けるのかもしれないけれど、でもやってって言ったら、そういうシーンほどね、みんな難しいって言うんですよ。
そうでしょうね。
脚本に書かれた状態でやれって言われると。うんうん、
なるほど。
ところが、その場で作れって言ったら、みんなできるんですよ。
なるほど。
うん。で、セリフ言い始めると、途端に脚本を、君、やめたまえみたいなことになってきたりするわけですね。
なるほど、なるほど。
どっちが面白いかなと思った時に、別に動きながら作っても面白いかと思って。だったらその方がいいなと。うん、演劇ってなんだろうと思った時に、決して脚本をやってみせることが演劇の全てではない。
うん、
それも一部かもしれないけれど、一部であって全部じゃない。だったら演劇をもっと、その、全体で捕まえるような、活動がしたいと思って、じゃあこういうようなことの方がいいな。要するに脚本を抜いちゃって、というか、まあ脚本がない状態から作っていくとかっていうことの方が面白いかなということで、こんな活動をしています。
なるほどね。柏木さんのお話聞いてると思うのは、その、なんでしょう。日常の本当に小さな人と人がちょっと関わり合う場面が、とっても実は演劇に見えるっていうことを、丁寧に丁寧に掘ってらっしゃるのかなっていう気がするんですよね。柏木さんとお話ししてると、僕には本当に何でも演劇に見えるんだよねってよくおっしゃって、商店街でこうおじさんが働いてるのも演劇だし。
あ、もう全然演劇じゃないですか。
全然演劇ですか？
もう全然演劇ですよ。魚屋のおじさんとかがね、いらっしゃいいらっしゃいって言ってることとか、安いよとかって、奥さんこれこれ金目金目とかって言ってたりとかするのとか、ものすごい演劇だと思うんですよね。だってあれ脚本に書くじゃないですか。奥さん安いよ金目金目って何のことかわからないわけですよ。
そうですよね。
そんなセリフもらった人どうしたらいいかわからないけれども、その場でやってって言ったらそれが全部。成立していく。うん。そのやりとりは、やりとりとしてちゃんとわかる。うん。それは、僕たちが言葉以外に、伝えるための道具をたくさん持っている証拠になると思うんですけど、だから、もう何見てても演劇ですよね。スイカとか、ああいう、こう、タッチして入るための、
駅のね、
カード、駅のね、はい、カードがありますよね。あれ、ポンってやって、キンコーンって閉まっちゃうとかね。
はい、それも演劇？
あれだって、あれね、いろんなパターンがあるんですよ。
あ、そう？
はい。ね、こう、何度もタッチして、キンコン、キンコン言われておかしいって思ってる人とか、キンコンって言って、あって言って別の人にこう、はい、ね、一回譲って、その後もう一回入ってキンコンって鳴らす人とか、キンコンって鳴った瞬間に、チャージをしに行く人とか、あと、キンコンって鳴ったにもかかわらず、無視して通り過ぎる人とか、いろんなパターンの人がいるわけですよ。もうそれ見てるだけで僕は面白くてしょうがないわけですよね。それでいいじゃない別にとか思うんですよ。
もう聞いてる側もすごくハッピーになってきますよね。そういう話はね。はい、あるあるってわかりますからね。面白いなぁ。まあそんなわけで本当に柏木さんはどこにでも演劇を見つけてしまう方なんですけれども、まあそんな柏木さんを美術館にお呼びしてですね、はい、この7年ほど誰もいない美術館でというワークショップを一緒に作ってもらっています。まあ元はといえばこれはね、美術館にそんなに来る機会のない、でも何かもぞもぞと何かやりたいなと思っている人たちに来てもらって、まあ普段おとなしく絵を見るだけだと思うんですけれど、普通美術館に来るとそうではない形で、作品と触れ合ってもらうようなことができないかと、私の方でぼんやり考えつつ、まあ柏木さんのアイデアをもらいつつ始めたワークショップだったわけなんですが、ちなみに柏木さん自身、美術館ってどういう場所でしたか？自分にとって。
でしたかっていうふうなことで過去形でいいんですよね。
あ、過去形。
一番最初、一番最初は、ですね、縁のない場所でした。
縁のない場所。
はい。
はい。
美術館に行った経験って多分、小学生の頃にはいくつかあって、中学校の頃に一回ぐらい行って、多分、このお話をいただくまで、美術館に来たことなかったと思います。
なるほど。じゃあ長らく。
長らく。
長らく美術館とは縁のない人だった。
縁のない人でした。
なるほどね。それがいきなり美術館に呼ばれました。
はい。
そして、よくわからない状態のアイデアを持った私と一緒に、はい、何かやりませんかという話になってしまった。
はい。
ちょっと迷惑だったですかね。
いや、迷惑っていうか、まあ、迷惑だとは思いませんけど、もう、美術館って何したらいいんだろうっていう思いの方が先ですよね。
うん、
その当時はまだ、僕もまあ、いろんなお仕事させていただきながらと言いながらも、そんなにたくさんね、こう、仕事してたわけではないなと思うんで、何でも演劇に見えるかって言われたら、そうでもなかったわけですよ。
ああ、その頃はね。
その頃は。
なるほど。
だから、美術館で自分が何したらいいんだろうっていうのが、本当にわからなくて、うん、で、じゃあ関わってみるかっていうのが最初だったので、縁のない場所っていうイメージが一番最初ですね。
うん、はい、最初に打ち合わせとかをするときに、まあ一緒に展覧会場に入って、一緒に作品見てるときに、まるで話が噛み合わなかったのがね、やっぱりすごく私は印象的で面白かったんですよね。でもそれが良かったなとも思ってるんですけどね。こちらはまあ、美術館という場所に勤めているし、美術作品を見ることにもまあ慣れているし、まあ慣れてないお客さんのために何かをやろうとはしていても、本当に慣れてない人とそんなにじっくり見ることってそんなになかったりして。でところが、隣で一緒に絵を見てる人が、全然面白くないとか言ってくれたりするとですね、それとってもやっぱり刺激的だったんですよね。まあそんなわけで、まあ一緒に展覧会の絵を見てもわからない、面白くない、もう5分で終わっちゃう、こんなの、と言われながら一緒にワークショップを作ってきたわけですけれども、ただそれでも7年間一緒にやってきて、34回目をこの間終えたわけなんですけどもね、34回も美術館でワークショップをやるということで、柏木さんの中でも何か多少変化はあったんでしょうか？何かあればちょっとお聞かせください。
まあ、昔よりは絵見るのが好きになったっていうか、見れるなっていう感じになってきたんですけど、うん、でもあんまりいい変化じゃないなと思ってて。
なるほど。どうしてですか？
だって、これ、誰もいない美術館ではね、というか、教育普及みたいな仕事って、多分、二つあって、美術を好きな人にもっと好きになってもらう活動と、うん、それから、今あんまり縁のない人に、こう、縁を持ってもらうための活動と、うん、多分二種類あるんじゃないかと思うんですけど、縁が今ない人に縁を持ってもらうための活動が誰もいない美術館でじゃないかというふうに思うんですよ。
そうですね。
で、その時に僕はナビゲーターって形で、その34回に関わらせてもらってるんですけど、僕が美術好きじゃダメだと思うんですよね。
うん、そうですね、うん。それはそうかもしれないです、うん。
僕はずっと縁がない人じゃないといけない。
うん、うん。
だから、ちょっと見れるようになったとか、最低な条件じゃないかと。よくない、これは、とか思ったり。
ナビゲーターとしてはダメ
なんじゃないかと。ダメなんじゃないかと。
なるほど、
ね。うん。もういつでも新鮮に見て、だってつまんねえじゃんとか言ってる方がいい。で、参加者の人と一緒に発見する。
うん。
あ、これ面白いんじゃないとか。こういうこと面白いかもしれないよねっていうふうに言い続けていけるようになってるのがいいんだろうなっていうふうに思ってます。
うん。そうですね。確かに面白いという前提で始めちゃうと何も始まらないっていうことはたくさんあって、面白くないと。でもちょっとは面白いかもしれないっていう方がいっぱい刺激的なことは今までもあったと思いますよね。
で、多分その前提から始める。だから面白くない。でもちょっとは面白いかもしれないっていうふうな前提から始めるワークショップや、例えば鑑賞教室や、要するに美術館のとか博物館とかの授業ってないんだと思うんですよね。
そうかもしれないですね。
だってみんな要するに美術館が楽しいよ。こんなに楽しいんだよって言うじゃわけでしょ。
そうですね。
でも、
普通は。
うん、美術館、そんなに楽しくないんだよね。でも関わってくれるとね、ちょっと面白いかもしれないんだよっていうのは、あんまないですよね。僕知る限りでは。
そうですね、はい。で、これはね、広報をするのにとっても大変なね、スタンスなんですよ。
はい、そうでしょうね。こんなに楽しいよっていうのはね、やりやすいですけどね、はい。そんな面白いかって言われるとそうでもないんですよねっていうのは。 難しいですよね。
まあですから、さすがにそこまでは言えませんから、ええ、よくわかんないことやるけど、よかったら来るみたいな風に、うんうん、多分、うん、今まで広報してるのかな、このワークショップについては。それがいいことなのかどうかは、ちょっとね、なかなか難しいところもあるんですけれど。ただまあ、柏木さんと一緒に仕事をしていて、いつも思うのは、わからないことって面白いことですよね。はい、だから、その感じを、その感じも広めたいなっていうふうには思ってるんですよ。例えば、ね、あ、ごめんなさい、私ばっかり喋ってますけど、美術館に来てもらってダンスやんないとか、芝居やってみないって、これ、今でもよく言われるけど、それおかしいですよねって。それ意味が全くわかりませんと言いながら、でもワクワクした顔で近づいてくる人たちってたくさんいるんですよ。で、そういう人たちをもっと増やしたいなっていうのが、このワークショップを、まあ、柏木さんと一緒に作り続けてる、私なりの理由なんですけど、柏木さんの方はどういうふうにお感じですか？
まあ、美術館の思惑とか、塚田さんの思惑っていうのはあるんだと思うんですよね。その、もうちょっとそういう人を増やしたい。
はい、
美術館でダンスやってみないって言われて、おかしいですよねって言いながらニコニコ近づいてくるような人をどんどん増やせればいい。それは美術館としては多分それでいい。じゃあ僕はってなった時に、ね、意外とね、ないんですよね。
ああ、なるほど。ない、
うん。僕の中の理由って、じゃああるのかって言ったら、ないわけですよ。で、唯一あるとすると、ま、楽しい。
うん、楽しい。
毎回楽しければいい。
うん。
だから毎回楽しくなるようにする。うんで、僕楽しいが、まあ、基本的な基準かなと思いますよね。
自分が。
自分が楽しい。
うんうんうんうん、
で、それがちゃんと他の人にも楽しいになってもらえるようにする、
うん
うん。それは関わってくれるアーティストもそうだし、美術館の人もそうだし、うん、もちろん参加者の人たちもそうだし、そういう人たちがみんな楽しいって思ってくれるようなことにしないと、まあ、美術館も、飾ってある絵や彫刻や写真も楽しくないのかなと思って。
うん
うん、だって難しい顔されて、まあなんかねえ、まあ芸術なんだねえみたいなこと言われて、過ぎ去られている絵の気持ちを考えるとですね、やるせないと思うわけですよ。そんな風に言わなくてつまんないならつまんないって言えばいいじゃんとか、なんか美術品も思ってるような気がして。
なるほどね。
うん、
それはすごく面白いですね。
うん、
楽しい。でも、シンプルだけど、大事なことですよね。
そうですね。
絵も含めて楽しがってもらう。うん、
楽しがってもらう、うん。
まあ、その場所全部がワクワクと動けばいいなっていうイメージなんですかね。動かない彫刻も含めて。
そうですね。だって、楽しくないのは、絶対、滅ぶと思うので。
まあ、滅ぶ。
うん。楽しくないものは残らないと。思うので、だから楽しいものがやっぱり残ってるんじゃないかと思うんですよね。残っていく、うん、いやそれは何ですかね、人の心に残るっていうか、
うん、
なんか別に価値として残るかどうかはあんまり気にならないので、なんか別に価値として残る必要はないと思ってるんですけど、その人がホクホクした気持ちで帰るとか、
うん、
なんかちょっと疑問を持って帰るとか、
うんうん、
なんか例えば、若干ムカついて帰るとか。
そうか、楽しいにはそういうのも入るんですね。
そうです、そうです。
うんうん、
別になんか、どうでもいいとか、何でもないっていうのが一番つまらない状態だと思うんですよ。
あ、そうですね。
うん。
そこそこ良かったみたいなのは。
そうそうそう。
ちょっと良くないってことですかね。うんう
ん、可もなく不可もなし。
うん。
これが一番最低だと思うんです
よね。そうですよね。
うん。それよりは、ちょっと疑問とか、ちょっとムカつくとか、ちょっと気持ちが悪く思うとか、それも面白いだと思うんですよ。
うん、
なんか、ありません?自分としては、もうゾワッと来るから嫌なんだけど、つい触っちゃう感じのものって。
ああ、あります、あります。もう目を背けたいけど、どうしても見ちゃうものとか。
ものとか。なんか、ああいうこう、ゾワッとするものとかっていうのは、わかってるけど、触っていって、うわ、ゾワッとするって言って帰ってくるわけじゃないですか。
あります、あります。
あれ、触りたいんですよ、やっぱりね。
そうですね、う
ん。ゾワッとするならやめればいいじゃんって思うけど、でも触りたいんですよ、やっぱり。で、そういうものがなきゃダメなんですよ。
うん、
いつでも触ってるものかって言ったらそうじゃないんだけど、でも、何回かに一回かは、 機会があったら、やっぱりゾワッとするものを触りに行くとか、うん、ゾワッとなるっていう経験っていうのは、うん、絶対人は必要で、
うん、
だからあんだけ欲しいと思うんだと思うんですよね。で、そういう経験をしに来る場所だよって。美術館ってのはそういう場所だよって。居心地がいいだけじゃないんだよって。そういう場所なんだよ。だからおいでよって言えるのが一番美術館とっていいんじゃないかなって思います。
うん、
もちろん居心地のいい空間の時もあるんだけど、でもどっちかっていうと居心地のいい空間の時よりもゾワッとくる空間の時の方が多い気がするんですよね。
そうかもしれないですね。
うん、で、そういうふうに思って、帰ってってもらうのが美術館とって一番いいよって、帰ってあの絵がちょっと忘れられないんだよね、気持ち悪かったんだって言ってくれたら最高にいいっていうか、うん、だからそういう場所になっていくといいな、僕としてはそっちを応援したいなって思ってます。
いや、すごく、すごく嬉しい応援の言葉のように、私にはちょっと受け取ることができました。ありがとうございます。今日は楽しいお話、とっても、本当に私も楽しませていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
誰もいない美術館では、年に4回ほど行っております。世田谷美術館ホームページで、イベントをご確認ください。